今日の弁慶の学び引用箇所は2つございます。1つは、マタイの福音書の1章の18節から21節、マタイの1章の18節から21節です。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。もう一箇所は、第二コリントの8章の9節。第二コリントの8章の9節です。323ページになります。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。
今の読んできてくださった箇所を通してはっきり分かることとは、本当のクリスマスは大きな喜びと結びついているものです。イエス様はどうしてこのように来られたかと言いますと、私たちは本当の意味で、富むものとなるためです。本当の富とは一体何なのでしょうか。言うまでもなく罪の許しを得ることです。変わらない喜びを自分のものにすることです。どういうことがあっても喜ぶことができることとは考えられない宝物なのではないでしょうか。喜びがなければ人生は全く重苦しいものになります。変わらない喜びを持っていなければ人生は退屈なものになります。喜びは私たちの生活を維持する上で健全な空気を与えてくれます。喜びは生活の中で非常に大きな推進力となっているのです。喜ぶことができればどういう悩みがあってもやっぱり違います。イエス様はどうしてこのように来られたかと言いますと、結局私たちはこの変わらない喜びを自分のものにするためです。もちろんイエス様の話されたことの目的もそうでした。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためです。イエス様はこのように来られた。これこそが考えられない素晴らしい事実です。多くの人々はクリスマスを祝いますけど、どうしてお祝いするのか全くわからない。結局人間は本当の喜びをやるためにイエス様は来られました。去年でしたかお年でしたかちょっとそれたんですけども、ある市川の近辺の病院で何かの兄弟姉妹はクリスマスの歌を歌いました。その時一人の若い奥さんがいまして、砂川直美、姉妹なんですけども、彼女は 歌を歌ってから急に、まあ、輝いた顔で何と言ったかと言いますと、生きててよかった。まあ、彼女は結婚していて、子供、6歳と8歳の子供だったでしょうか。まあ、人生は面白くない。まあ、ご主人のアルコール中毒で、自分は無視されてしまって、まあ、死んだ方がいいと思って、自分の住まいから11階の建物から飛び降りて、死のうと思ったんですけど、まあ、うまくいかなかったんです。下で、古い洗濯機の中に入っちゃって。まあ、日本製の洗濯機だったから、よかった。ドイツ製の洗濯機だと、おそらくダメだったでしょう。まあ、医者は、もちろんもうダメ。車椅子の生活も全く不可能で、まあ、入院されまして、まあ、病院の中でもちろん、どういうふうにうまく死ぬことができるのか、まあ、自殺未遂もあったし、結局、まあ、彼女の部屋とはまあ、刑務所のようなものになった。いつも注意しないと、今度何かをするのか、もちろんもう、足も使うものにならないか、やっぱりいろんなこと考えなくちゃいけない。けどもやっぱりうまく死ぬことができなかったけど、彼女は死ぬことができなかったのはよかった。生きててよかったと言ったのです。結局、この、まあ、いわゆる不幸を通して、イエス様を信ずるようになり、喜ぶようになったのです。まあ、そのためにイエス様が来られました。ルカでの2章の中で一番まあよく読まれる箇所なんですけども、クリスマスの素晴らしい出来事事実について次のように確証されています。2章の9節からちょっとお読みいたします。ちょうど100ページになります。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った、恐ることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。するとたちまちこの御使いと一緒に多くの手の群生が現れて神を賛美していった。いとたかくところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。まあ、主の栄光が現れた。また羊飼いたちは素晴らしい喜びをの知らせを聞いたのです。内容は救い主があなた方のために生まれた、貝羽桶の中にいたのです。そして多くの手の群生も現れて主を賛美したのです。まあ、平和がなるように、世界中の政治家たちは平和について考えますけど、もちろん全部無駄な話です。平和になり得ません。宗教は存在しているからです。宗教は存在している限り、平和になり得ません。全部無駄。ね。不正はまあ捕まえられた。けどだから平和になるなのではない。恐れることはない。まあ、あるいは心配から解放されるべきです。あなた方のために救い主がお生まれになった。確かにクリスマスの時人々は、まあ、いろんなことを考えます。 まあ、一番宣伝するのは、まあ、デパートなのではないでしょうか。結局、ね、やっぱり買ってもらいたい。結局、儲けたい。主なる神も人間に贈るものをしようとしておられるお方です。そして主なる神は非常に気前の良いお方で、こぞこぞしたことやケチケチしたことを知らないお方です。おいくら出すかと思っていない。主は飛んでおられるところに住んでおられ、その満ち満ちているものの中から与えられるからですと言いますと、我々に御一人のダブイエス様を与えられたのです。ベツレヘムにおいて主なる神の愛は純粋な感謝な形をとって自らを掲示されました。主なる神は何か大日的なものを与えられたのじゃなくて、その最愛の御一人であるイエス様を与えられた。父にとっていかに大いなる犠牲であったか、まあ今生きている間にピンとこないし考えられない。確かにイエス様は人間になったのは考えられない犠牲ですけども、父にとっても大変な犠牲でした。ですから聖書の中で一番、まあ、よく知られている箇所の中でこの事実が強調されています。ヨハネ伝三章の中国説ですね。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。使わされたイエス様こそが父の愛の現れそのものです。どうしてイエス様は使わされたかと言いますと、御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。ヨハネ第一の手紙の四章九節にも、ヨハネはまた同じことをちょっと違う言葉で書き記したのです。430ページですね。430ページ。四章の九節、神はその一人を与え、神はその一人を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。言葉は人となった。私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた一人ごとしての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられたと弟子たちは喜んで告白することができたのです。当地の人々はこの贈られた宝物に対していかなる態度を取ったなのでしょうか。まあ、イエス様を産んだマリアは初めは何のことでしょうかと思い巡らしていました。すると御使いは言った。恐れないマリアよ。あなたは主なる神から恵みをいただいているのです。見よ、あなたは身ごもって男の子を産むようになる。この子をイエスと名付けなさい。彼は大いなるものとなり、いとたかくもののこと唱えられるのです。ルカでの一章を見ると、まあ、マリアの加害について、次のように書かれています。ルカ伝一章の三章四節。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知れませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、いと高く方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる者は聖なる者、神の子と呼ばれます。38節。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞ、あなたのお言葉通り、この身になれますように。まあ、最近子供を産まれる前に男か女のかは分かるようになってますけど、 結婚する前に子供を与えられるかどうか誰もわからない。男か女のかもちろん誰もわからない。もちろん子供できる前に生まれる子供の名前について考える人はおそらくあまりいないでしょう。けどもマリアは全部わかった。男になる。そしてつけるべき名前はイエスである。イエスとは罪から救うものです。ヨセフの態度は一体どういうものだったでしょうか。